お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。イスラエルの占領下にあるヨルダン川西岸の村でイスラエル人入植者らがパレスチナ人の住宅を取り囲み、住民が外に出られない状態が数日間続いています。住民によりますと、入植者らは住宅を取り囲んだほか、電気や水道も遮断しています。クスラのワディ市長によりますと、イスラエル軍は現在も少なくとも3軒の住宅にとどまっています。現地に兄がいるアメリカ・オハイオ州在住のパレスチナ系アメリカ人ルイ・リリーさんは、何もできないことに無力感を感じていると話しています。兄とその息子が食料も物資もないまま2人きりで家にいることがとても心配です。入植者たちは家の周りを自由に歩き回っています。イスラエル軍を攻撃できるのなら、兄とその息子を襲うのはもっと簡単でしょう。これまでにも石を投げたり、フェンスを越えて庭に入ったりすることが何度もあり、本当に不安です。リリーさんでした。一方、イスラエル軍は声明で、住民の保護と治安維持のためクスラに兵士を派遣したとしています。イスラエル政府の報道官は、入植者らの行動を到底容認できない、許しがたい行為と非難し、調査を行い、責任者を逮捕するとしています。また、アメリカのハッカビー駐イスラエル大使も、数日間にわたるこの包囲について、恐ろしいテロ行為だと強く非難しています。連邦政府とニューサウスウェールズ州政府は、オーストラリア最大のアルミニウム製錬所を支援するため、数十億ドル規模の費用を半分ずつ負担することで合意しました。数ヶ月にわたる交渉の末、両政府はニューサウスウェールズ州ハンター地方にあるトマゴアルミニウム製錬所の操業を維持するため、今後10年間で合わせて25億ドルを拠出します。製錬所を所有するリオティントは、エネルギー価格の上昇により、政府の支援がなければ、2028年に閉鎖せざるを得ないと警告していました。トマゴアルミニウムは、国内で最も多くの電力を使用する単一の事業所で、ニューサウスウェールズ州の電力のおよそ 10% を消費しています。また、リオティントもさらに11億ドルを投じ、製錬所の脱炭素化や設備のアップグレードを進め、再生可能エネルギーの供給量や需要の変化に対応しやすくする方針です。ニュースを続けます。オーストラリア各地の主要都市で木曜日、数千人の学生が集まり、ワンネーション党の政治的な主張や政策に反対する抗議集会を開きました。キャンベラのオーストラリア国立大学でも集会が開かれ、ワンネーション党のポーリン・ハンソン党首が掲げる反移民的な主張に反対する声が上がりました。ANU 学生組合のレイラ・クラークさんは、最近の世論調査でワンネーション党の支持率が上昇していることを挙げ、その勢いに強い懸念を示しています。ワンネーション党の全国での支持率は 26% です。つまり、オーストラリア人のおよそ4人に1人が、分断や恐怖、誤った情報に基づく政党への投票を考えているということです。私たちの身近にもワンネーション党の支持者はいます。同じ授業を受けている人や家族の中にいるかもしれません。クラークさんでした。一方、ワンネーション党のバナミー・ジョイス上院議員は、学生が中心となって行った党への抗議活動を非難。社会主義的で左寄りの運動だとした上で、人々に考え方を押し付けようとしていると批判しています。 シドニー空港ではここ数週間、航空機をめぐる滑走路上のトラブルが相次いでいて、新たに3件目が確認されました。運輸安全局によりますと、今回のトラブルは、今月9日日曜日の午前10時ごろ、パースに向かうバージンオーストラリア機とエアーズロック空港に向かうカンタス機の間で発生しました。バージン機が離陸しようとしていたところ、前方でカンタス機が滑走路を横切り始めたため、航空管制官が離陸許可を取り消しました。バージン機の乗務員もこれに気づき、エンジンの出力機を落として停止、2機の進路が交差するおよそ1キロ手前で停止しました。運輸安全局は現在調査の初期段階にあり、乗務員への聞き取りや記録された飛行データの分析を行うとしています。オーストラリア国内で拡大する H5N1 型鳥インフルエンザを受け、連邦政府は絶滅の恐れがあるオーストラリア固有の鳥について、飼育されている個体を対象にワクチン接種を進めると発表しました。オーストラリア疾病対策センターのデビー・イーグルズ博士によりますと、鶏用に開発されたワクチンについて研究の結果、小型の鳥に最も効果的な接種量が明らかになりました。ワクチンは注射で接種し、2回目を接種することでより強く長期的な免疫が期待できるとしています。ワクチン接種の対象となる鳥は絶滅の危険性が高い種を中心に選ばれます。イーグルズ博士でした。H5N1 型鳥インフルエンザは今週、タスマニアで初めて確認されました。これでオーストラリアの8つの州とテレトリーのうち6つで感染が確認されています。ニュースを続けます。パースで先住民ビジネスの功績を称えるサプライネーションコネクトアワードが開かれました。オーストラリアの先住民ビジネスが昨年度、商品やサービスの提供で得た収入は合わせておよそ60億ドルに上ります。西オーストラリア州で建設・メンテナンス業に携わるジャスミン・カディックさんは、インディジネス・ビジネス・ウーマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。カディックさんは NITV に対し、このように評価されたことを光栄に思うと話しました。これからも女性のために声を上げ続けたいです。そして自分のビジネスを広め、先住民の人たちにより多くの機会を作り、次の世代につながる道を切り開いていきたいです。カディックさんでした。ヨーロッパ各地で太陽が月に完全に隠れる皆既日食が数十年ぶりに観測されました。アイスランド西部では月が太陽を完全に覆い隠し、辺りが一時真っ暗になりました。同じく皆既日食が見られたスペイン北部のベナンベンテでは、皆既日食が続いた84秒間、集まった人たちは静かにその光景を見守りました。目撃した人たちからは、驚異的、妄想的だったといった声が聞かれました。またロンドンなどヨーロッパ各地では部分日食も観測されました。ウェストミンスターブリッジで日食を見た観光客、クリスティーナ・ダン・レスキーさんです。
It was fantastic. The sun, it was so beautiful.
素晴らしかったです。太陽がとても綺麗で本当に感動しました。日食を見るのは初めてだったので驚きました。雰囲気も最高でしたし、ビッグベンのそばで日食を見たことはずっと忘れないと思います。本当に特別な体験でした。レルスキさんでした。一方、オーストラリアで次に皆既日食が見られるのは2028年7月22日で、西オーストラリア州からノーザンテレトリー、クイーンズランド州、そしてニューサウスウェールズ州にかけて観測できる見込みです。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。